紀元後27年頃、主イエスキリストはガリラヤ湖の湖畔の町カペナウムの町で神の国の宣教を開始されました。イエス様は神の国の福音を述べ伝え、ペテロやアンデレ、ヤコブとヨハネ、主前にマタイたちを弟子として招かれ、ご自分のそばで養い育てることを始められました。またご自分が人の罪を許して救う権威をお持ちの救い主キリストであられることを公にし、病める人々に癒しの御業を施してゆかれました。一方でイエス様の登場を喜ばない律法学者パリサイ人たちは、イエスを訴える口実を見つけようと虎視眈々と隙をうかがい、論争を挑んできました。そのような背景を覚えつつ、本日の聖書箇所であるルカの福音書6章12節を見ますと、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたと記されています。この頃とは、単にその頃の時節や時間を指すだけではなく、紀元後27年頃のその当時、イエス様が置かれていた社会状況と考えることができるでありましょう。イエス様の権威ある教えとその御業は、あたかも両面の火のごとくガリラヤ地方の至るところに広がり、まちまち村々から多くの群衆がイエス様のもとに集ってまいりました。一方で日ごとに高まりゆくイエス様の評判を心よく思わない律法学者パリサイ人たちの敵意があらわになりつつあったのです。この頃とはまさにそのような時であり、状況次第では今後のイエス様の宣教活動に重大な影響を及ぼしかねない天気の時を迎えていたのでありましょう。そのためイエス様は一人山に退き祈られたのです。夜を徹して父なる神様に祈りを捧げられたのです。その上でイエス様は12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたのです。イエス様の周りにはいつも70人ぐらいの弟子たちがいたとみなされます。その弟子たちの中から12人が選ばれて使徒と呼ばれるようになりました。使徒とはギリシャ語でアポストロス、選ばれて使命を与えられ使わされるものという意味の言葉です。イエス様が12人を特別に選ばれたのはイエス様の御業、特にこれからのうちに起こってくるイエス・キリストの十字架死と復活の証人となるべく、彼らを使徒として任命されたということで、大変画期的なことでありました。使徒たちは、その後のキリスト教会の歴史にとって、大切な働きを担っていくことになります。使徒たちはやがて誕生していくキリスト教会の礎となっていくわけですよね。このルカの福音書の聖書記者であるルカは医者でありましたが、歴史家としての視点も持ち合わせており、ルカの福音書に続いて使徒の働きをも記していきます。その使徒の働きにおいては、イエス様の昇天を約束の聖霊を待ち望んで一つところに集まって祈り続けていた弟子たちにご聖霊が望まれ、聖霊に満たされた人たちを中心に初代エルサレム教会が誕生したことが記されています。それから迫害の中で主イエス様の十字架死と復活に関する福音宣教がエルサレムの町から始まって、ユダヤとサマリア地方に、やがて全世界に述べ伝えられ、それぞれのところに教会が形成されていく経緯が記されています。そのような意味で、 このイエス様による十二使徒の任命は、神の国の宣教の土台ともなるべき教会の出発点とみなすこともできるでありましょう。ある聖書学者は、この初めの小さな群れを教会以前の教会、または潜在の教会と呼んでいます。イエス様はある時、これら十二人の人たちに対して、小さな群れよ、恐れることはない、御国を下さることはあなた方の父の御心なのです、と語られました。イエス様はこの小さな十二人の小さな村に、やがてご自身の使命である神の国の建設を委ねていこうとしておられるわけですよね。事実、それから三年余り後、ご自分が十字架にかけられる前の晩、最後の晩餐の食事を使徒たちと共にされた時に、主イエス様はパンを手に取り、感謝を捧げて後、これを裂いて言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。このように主イエス様はパンと杯、パンとブドウ酒を持って聖餐式を制定され、使徒たちを新しい契約による共同体の礎とされ、主イエス様が再びおいでになられる再臨の時まで、教会が世々にわたって聖餐式を守り行っていくように命じられたのです。さて、この時主イエス様は教会の礎とも言うべき十二人の人たちを選ばれるにあたって、祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた、つまり徹夜の祈りを捧げられたのです。イエス様が徹夜の祈りを捧げられたことは、この時の他にもう一度徹夜の祈りを捧げられたことがありました。それはゲッセメネの祈りに他なりません。それほど十二使徒の任命はイエス様の尊いお働きの中で大切な意味を持っていました。この六章十二節の祈りながら夜を明かされた、祈りながら夜を明かされたという言葉は、夜を貫いてという意味の言葉です。このギリシャ語は、その当時の医師が徹夜で患者さんを看病するときに使われた言葉だということです。ルカの福音書の著者ルカは医者でありましたから、イエス様の祈りの様子を表すのに、あえてこのような医学用語を用いたのには深い意味があると思います。十二人の人たちを選ぶにあたって、イエス様はどんなに多くの神道を追われたことでしょうか。イエス様は使徒たちを選ばれる際に夜を徹して父なる神様に祈られ、一人一人について、あたかも新型コロナウイルスに感染された重篤な患者さんを夜から朝に至るまでじっと見守るように、重篤な患者さんを見守るように、果たして助かるだろうか、今晩峠を越えられるだろうかと、もう心を砕きながらイエス様は取りなし祈ってくださったというのです。そうして選ばれた十二人を見ますときに、誰一人飛び抜けて優れた人はおりませんでした。 立法学者を養成する名門の学校を卒業した人とか、権力者とか財力のある人とかは一人もおらず、もうガリレー区の漁師さんや自然人たちが選ばれたんですよね。人間的にはごくごく普通の人、あるいは少し変わり種の無名の人々をあえてイエス様が選ばれたようです。例えばシモン・ペテロはもう思ったことを言葉に出し行動に移すところの直情傾向の人で、すぐにカッとなってしまう、そんな嫌いがあったようですよね。ヨハネは直感力のある人でしたが、若い頃はやはり短気で雷の子ボアナヌゲとも呼ばれました。トマスやバルトロマイたちは知的な人だったようですが、反面とても懐疑的で陰気なところがありましたよね。ユダやマタイは事務能力があり、物事を記録する力がありました。アンデレやヤコブは人の世話をすることがとても好きの、そんなタイプのお弟子さんだったようです。ピリポは語学力があり、よくイエス様にお仕えした人だと言われます。熱心党のシモンとか、アルパヤの子ヤコブとか、ヤコブの子ユダという人たちは少し変わり者のようでした。その当時、紀元後27、8年頃のその当時、ユダヤの国はローマ帝国の属国となっていましたが、熱心党は徒党を組んでローマに反旗を翻した人たちで、強い愛国心を持つ人たちでありました。そんなあれやこれや、使徒たちはそのように本当に多種多様な人々ですが、そんなごくごく普通の人々をあえてイエス様は使徒として選ばれたようです。しかしそのような普通の人が選ばれることは神様の知恵にかなったことでもありました。神様が選んでくださるとき、神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたと、コリント人への手紙第1章27節に記されています。もし世の中において優秀な人が選ばれたら、ああ自分は優秀だから選ばれたと自分を誇ってしまう嫌いが生じてくるとも限りません。そこで神様は節くれだった土の器のようなものをあえて選んで、使わされたところで神様の栄光が現れるようにしてくださったのです。神様は私のような罪深いものを選んで救ってくださった、だから神様の御栄が表されるように、自分を低くしてイエス様にお仕えしていこう、そんなふうに自覚することのできる人をあえてイエス様はその時選んでくださったようです。私たちクリスチャンは日々イエス様に愛され選ばれた施設として、この礼拝の場所からそれぞれのご家庭に、職場に、学び屋に、地域に使命を与えられて使わされていく者たちであります。使命を与えられ使わされていくということは、その使わされた人が使わしたお方の権威に基づいてしっかりと命の御言葉を握りしめ、和解の施設として身近な人々の前に使わされていくことになるわけですよね。コリント人への手紙第2、5章18節において、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。こういうわけで私たちはキリストの施設なのですと記されています。私たちはあくまで使わされていくものですから、接する人々にはあんまり密接にということではなくて、 使わされるものですから、接する人々には三密にならないように心がけ、適度な距離感を持って相手の方を直接イエス様のもとにお連れできるよう、命の言葉なる福音を手渡しさせていただきたいものですよね。決して自分のことばかり自己主張してはなりませんね。私たちは十二使徒ではありませんが、それでも主イエス様に乗られて、主イエス様から和解の福音を委ねられて、あなたの隣人のもとに使わされていくキリストの証人、キリストの施設なのです。私は50年前、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです、というイエス様の御言葉を与えられて、宣教地に使わされ、茨城県東海村、奈良市学園前、そして佐渡に、今この北新潟の教会に使わされて現在に至っています。教会に使わされて46年が経ち、今47年目となっておりますが、この間どれだけイエス様によって祈られ、もう剣ヶ峰を歩くような危機的な状況から救い出されてきたでありましょうか。主イエス様は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、私たち一人一人を救い出してくださる誠の救い主なるお方であられます。この土の器は、どうかな。もう一つ山を、峠を越せるかなと、イエス様は取りなし祈っていてくださいます。どうか心を合わせて祈り、この新型コロナウイルス感染症の危機に差を差し、危機的な状況の峠を越えて、キリストの体としての歴史をなおも次の世代の方々にバトンタッチさせていただこうではありませんか。お祈りさせていただきます。天の父なる神様、新型コロナウイルス感染症という恐ろしい疫病から、世界のアジアの日本のお一人お一人の方々を救い出してくださいますようお願いいたします。新潟山形宣教区諸教会のお一人一人を、慶和学園高等学校の教職員、高校生のお一人お一人を、希望の園の入居者と職員の方々を、台浜小学校、台浜保育園、光キッズの園児と保護者、教職員のお一人お一人をお守り、お救いいただけますよう、そして北新潟キリスト教会のお一人お一人を、感染症に罹患することのないようにお守り、お導きくださいますようお願いいたします。愛する主イエスキリスト様の御名によりお祈り申し上げます。アーメン。